アップルニュースラジオ、
ワンボタンの声。
Mac、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV、AirPods、HomePod など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。日曜特番は進行役の私、山村抜きでフリートークをしてもらう企画です。
演芸というテーマでいきたい。演芸ですね。
リスナーさんに分かりやすく言うと、植物を育てる演芸じゃなくて、芸の道って意味での演芸ですよね。
うん、そうですね。うん、皆さんは演芸、いろんな芸あると思うんですけど、好きな芸とかってありますか？よく見たりするものあります？
私、よく見るというわけじゃないんですけど、関西に住んでるので、吉本新喜劇ですよね。もう定番ですし、基本的に流れはもうみんな一緒なんですけども。
ね。
壮大なるマンネリではあるのかもしれないですけど、まあでも好きは好きですね。
確かに私も関西に行った時はあれを見てましたね。で、毎回こういう風な感じになったらこういうツッコミを入れるって決まってますね。
決まってます。ストーリーも大体一緒なんですよね。
そうですね。う
ん、まあ、最後感動で終わるっていう。う
ん、感動までいかないけど、
いかない、
うん、くすっと笑いながら、ほのぼのした感じで終わりますよね。
うん、そうそう。
確かにね、関西に行った時は好きでしたね。うん、
関西に住んでる方って、やっぱり吉本とかは普通に遊びに行く場所の選択肢として上がるもんなんですか？
はい、ああ、吉本の演芸場ですよね。
そうですね。
いや、そういうわけでもないですね。私も吉本新喜劇のメッカである難波の南の NGK 劇場、難波グランド花月っていうのは今まで人生で片手で数えられるぐらいしか行ったことないですね。そういえば。
一遍は行くもんなんですか、関西の方は。
おそらくそうですね。一回は多分皆さん行ってるんじゃないですかね。どうですよね。
東京都民にとっての東京タワーみたいなもんですかね。一回ぐらいは行くかみたいな。
一回ぐらいは行くかみたいな。あまり行かないもんですか、やっぱり東京タワーって。
私は神奈川県民なんで、
あ、そう、
三浦さん、マリンタワー行きます横浜。
マリンタワー。でも、やっぱりあれも一緒に一回は行くんじゃないかな。
あ、まあ、そうです。まあ一回ぐらい行っとくかってやつですよね。
そうそうそう。山下公園歩いたら、一遍ぐらい登っとこうかってはなるよね。
そうです。吉本新喜劇の場合、今もそうなんですけど、テレビでやってるっていうのもあるので、子供の時は逆に私見てなかったんですよね、吉本新喜劇。どっかで話したかもしれないんですけど、そうそう、小学校低学年ぐらいの時までですかね、うん、吉本新喜劇のオープニング曲が流れると泣き出してたんですよ。
え、なんかトラウマあったんですか？
いや、わかんないんです。もう曲のテンポとか曲調がすごい受け入れられなかったみたいで、子供の時、ちっちゃいとこ幼い時は。私の家では、いつも土曜日のお昼やってたんですけども、絶対につけてはいけないと。もう私がもう大泣きするので、そのチャンネルにしちゃいけない。っていうことをやったんですよね。
でもご家族は見たかったんじゃないですか？
あ、どうなんですかね。
そうでもなかった。
いや、わかんないですけど、私があまりにも泣くので見てはいけない番号になって
る。封印したわけですね。
そうなんですよ、オープニング曲。今でも吉本新喜劇のオープニング曲を聞くとちょっとざわつくんですよ、胸が。
なんか春さんに対して良くない周波数が含まれてるみ
た
いな。
そうかもしれないですけど、ね、なんていう曲でしたかね。英語の題名やったんですよ、曲、オープニング曲。多分聞けば、あ、Somebody stole my girl。誰かが私の彼女を盗んでいったっていう。で、あの歌詞はないんですけど、曲だけなんですけど。
ネットで調べたらあれですね、吹奏楽で弾いてたりするやつが。ちょっと合わないような気もするけど。
出てきますけどね。
関西面白かったね、確かにね。街に歩いてる人がほぼ皆さん漫才師みたいな感じで歩いてますよね。他の街では考えられないですよ。
関東の方によく言われる、うん、電車での会話が漫才に聞こえるとかっていうのがね、ほんまかどうか知りませんけど、
横歩いてる人の話を聞いてると2人合わさるとどっちかがツッコミやってるとか、
う
ん、
やって
るそうですね。でしたね。
逆に関東の方でそういう吉本新喜劇的な立ち位置の演芸っていうのは何かあるんですかね。
おそらく松竹芸能とかそういうことになるんでしょうけど、関西の吉本ほど万人に当たり前の存在として受け入れられてるかっていうと、またちょっと違うのかなっていう、うん。お笑いが好きな人は見に行くみたいな感じの立ち位置ですね。
松竹は関西、大阪ですかね。松竹新喜劇っていうのが昔からありますね。
そうなんでしたっけ？
はいはい。藤山寛美さんっていう、もうかなり前に亡くなりましたけど、その方がやってたやつですね。松竹新喜劇。今でもある
んですね。松竹県のごめんなさい、大阪でしたね。勘違いしてた。
そう。逆にテレビなんかで見ると、笑点ってなんか関東のノリかなっていう気がするんですけど。
多分、それも壮大なの。
マンネリですよね。
本当に。
あれ、落語はね、江戸落語と上方落語でまた分かれてますもんね。
ああ、そうですよね。うん、常設の落語の演芸小屋がありますけど、繁盛亭っていうのが。
あ、こっちもありますね、うん、何軒か。末広亭なんかが一番昔ながらの形してたのかな。一回行ったことありますけど。
はい、
関東と関西だと、私の感覚ですよ。関西に行ったこともあるし、関東にね、今住んでるっていうのもあるんですけど、うんうんうん、比べると、関東の方がちょっと考えないと笑えないところがありますね。ちょっとなんか頭を使うような気がします。で関西の方は誰でも笑えるみたいな。うん、
ストレートな感じ。
ストレートな感じがしましたね。笑いやすいというか。好みにはよると思うんですけど、スミンさんはそういうの好きなものってあります？お笑い。
お笑いに関してだと、まあ落語が一番好きですね。
うん、あ、そうなんですか。
そうなんですね。
そうなんですよ。
落語ってあまり私詳しくないんですけど、
私もですね。
どんなもんですかね。
私はどっちかっていうと古典落語の方が好きなんですけど。
さらにね。
笑点とか出てるようなああいう落語家さんが壇上に立って一人で身振り手振りしながらいろいろ面白い話をしていくみたいな感じになってて、やっぱり見てて気持ちいいんですよね。で、古典落語ってやっぱり江戸時代とかそれぐらいのものが残ってるんで、時代を経てブラッシュアップされた表現になってるんで、嫌な感じもしないですし、どうしても今時のお笑いを否定するつもりは全くないんですけど、漫才とかコントとかってどうしてもいじめじゃないですけど、なんか、そういう要素が、
確かに、
そう、あったりするんですよ。落語もそういうのが全くないかといえばあるんですけど、ただなんか嫌味な感じがしないんですよね、聞いてて。それで安心して見てられるっていうのが一番好きなところですね。
でも古典落語ってそういう嫌味なところがどんどん削ぎ落とされて生き残ってる部分っていうのはあるのかもしれないですよね。
そうですよね。時代を経て価値観がその時々で全然違うはずなんで、それに適合していくためには嫌なところを全部削ぎ落としていくしかないよなっていう。
古典落語で難しい言葉じゃなくて、今時の言葉にそれを変えて、分かりやすく話されている話し家さんもいますけど、ああいうのは聞きやすいですね。やっぱり分かりやすくて。ちょっと現代風にアレンジして踏み込んで激しめなものもあるじゃないですか。ちょっと名前忘れちゃう。有名な方でなんかあったけど、何年か前に亡くなられた方です。あの方のがなんかすごく面白かったなっていう印象はありますね。ちょっと名前忘れちゃって申し訳ないですけど。じゃあなんかコロナじゃなかったらよく行かれてたんですか、すみれさん。
あ、そうです。頻繁にってわけじゃないですけど、ちょっと行こうかなぐらいの感じでフラッと行ったりはしましたね。
お高くはないんですか、ああいうところは。
まあ、
値段的には。
決して安い値段ではないんで。
そうですか。
だからそんな頻繁に行けるわけじゃないんですけどね。
私はそうですね。はい、詳しくはない。特に最近の若い方のは知らないんですけど、漫才とか好きですね、未だにね。コントも確かにすみれさん言うように、人をけなすようなものはちょっとどうかなと思いますけど、そうじゃないものもたくさんあるので、そういうのは楽しく見させてもらってますね。テレビでそういうの見て心を落ち着かしているものがあります。やっぱりね、もうニュースとか見てると悪いニュースばっかりなんで、どうしてもチュンとなっちゃうので。でね、
今日から始まる皆さんの一週間が素晴らしきものでありますように。ボーンスメン。